はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。今日は一人で、2025年の本屋大賞について話したいと思います。今撮ってるのは4月6日の日曜日なんですけど、3日後ですね、に発表されるんですけど、まず本屋大賞について軽く説明したいと思うんですけど、その本の賞って聞いたことないものから有名なものまでめちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、今日本で注目される賞って言ったら、直木賞、芥川賞と、この本屋大賞なんじゃないかなと思いますね。直木賞は、エンタメというか、大衆文学。で、芥川賞は純文学っていうくくりになってて、で、芥川賞の方は新人が主に、受賞するという感じですけど、本屋大賞、しかもその二つに関しては、プロの、審査員、プロの作家が審査員となって、投票すると、選ぶということですけど、この本屋大賞の、特徴的な点としては、やっぱ全国の書店員さんが、ノミネート作品を選ぶし、ノミネートされた10作品を選ぶということですね。だから審査員が、ある意味一般の人、作家とかじゃない人が選ぶという点が、他にはない特徴かなと思いますね。そういう特徴があるから、選ばれる作品とか、賞を取る作品というのにも特徴が出てくるんですけど、というのは、やっぱ書店員さんっていうのは、近年はやっぱ女性が多いんですよね。だから女性が共感する話だったり、女性が好きそうな作品っていうのがノミネートされがちだし、賞も取ることが多いかなということが、傾向としてよく言われている感じですかね。で、10作品のノミネート作品があるんですけど、1作品ずつ紹介するのもあれなんで、まずは僕が賞を取るんじゃないかと予想している作品について話したいと思います。で、何個かあるんですけど、その中のどれかなんじゃないかと思ってるんですけど、1個目は、アルプス席の母という早見一馬さんの作品ですね。早見さんは2009年に店長がバカすぎてという作品で、すでに1回本屋大賞にノミネートされていて、その時9位だったんですけど、ということですね。だ2回目のノミネートなのかな。で、早見さんは77年生まれなので、僕と同じ年で、名門の、高校野球が名門の学校に多分行っていたので、で、本人も多分野球されていたので、野球とかに詳しい作家さんだと思いますね。本作もタイトルからわかるように、高校野球が舞台で、主人公は、高校野球に、高校野球の球児のお母さんが主人公なんですね。だから、高校野球で言えば、選手に注目して、甲子園に行けるかとか、甲子園で優勝するかとかっていうところが、作品になりがちですけど、本作に関しては、そのお母さんが主人公だと。で、どういう話かというと、主人公はその球児の母親であり、しかもシングルマザーなんですね。だから一人でその男の子を育ててるんですけど、その子供が中3の時に話が始まって、で、その子は結構有望な深夜リーグで活躍してる子供なんですけど、そういう子だから、高校に行くときにスカウトされたりするんですね。特にうちの学校だと、授業料免除しますよとか。ただ、そのシニアリーグに、の所属しているチームの監督が行ってほしい学校があったりとかっていうことで、進路にもいろいろ制約がかかってきたりもするんですよね。だそういう多分、内幕みたいなのも、早見さんが野球やってたから、詳しい描写なのかもしれないんですけど、そういうところから始まって、結局その高校に進学するんですけど、 見学した先も結構有名というか、まあ、有望な野球で強いチームに入るですね。まあ、そういう学校は、なんか、まあ僕はあんま知らなかったんですけど、やっぱ父母会とかがすごく力を持っていて、まあ息子はその寮に入るんですけど、まあそこで日々活動する部活とかのを支えるとか、だからまあ送り迎えなのかなとか、そのお金の面でもちょっと援助したりしなきゃいけなかったりとか、っていうようなことがまあいろいろあるんですよね。で、あとはまあその、父母会の中での同調圧力だったり、ヒエラルキーだったりもあって、まあ、そういうものとの間でこう、奮闘しながら、まあ、息子を支えていくっていうような話ですね。僕は別に野球そんなに詳しくはないですけど、まあなんか、青春を駆け巡っている子供を持つ親の気持ちというか、そういうところがすごくいい作品だなと思いました。で、もう一作品は、小説という作品で、まあ、作家、野崎まどさんという、名前から僕女性かなと思ったんですけど、男性の作家さんですね。で、野崎まどさんは初ノミネートで、もともとライトノベルの作品で、まあ、デビューしたのかな。なんですけど、本作がすごく、まあ、直球というか、タイトルも小説っていうぐらいなんで、なかなかこう、つけるの勇気いると思うんですけど、まあそういう作品なんですね。非常に、まあ、評価されている作品なんで、まあみんな、まあ、知ってる人も多いかもしれないですけど、どういう話かというと、一言で言うなら、なんか、お金にならない趣味ってみんな持ってると思うんですけど、特にそれをしているだけで自分は幸せだって思うこと、それを肯定してくれるような、作品だと思うんですね。で、主人公はその子供の時に、まあ、親がなんか医者ですごいこう勉強頑張れみたいな圧力をかけてくるような親なんですけど、主人公がこうちっちゃい時になんか本を夢中で読んでいたのを見てすごい褒められたっていう原体験があって、でその原体験から本を読むことがすごい好きになるんですね。で、まあしかもなんかちょっと難しい目の、例えば芥川龍之介だったりを読んでいた方が、まあ、なんか褒められるというか、まあそういうような経験を持っていて、まあ、でもそうこうしているうちにやっぱり本を読むっていうこと、小説を読むっていうことがすごい面白いなっていうことに気づいてのめり込んでいくっていう主人公なんですね。で、そういうふうになっていくと、なんか本をまあ読み続ける、僕は似てるんですけど、本を読むこと自身が好きで、で、なんか別にそこから創作活動に行こうっていうふうには今思ってないんですけど、そういうふうになんで書かないのとかいう人も出てくると、周りもそういう人も出てくる。ただでも主人公は本を読むこと自身が好きで、別に何かを創作したいって思ってるわけじゃないと、それじゃダメなのかっていうことを問うてるような作品だと僕は思います。それって、なんか、例えば趣味で、まあ、サッカーだったり、バスケだったりやってること、全くお金にはならないけど、例えばボールを触ってるだけで幸せだとか、なんか嫌な、日々嫌なことを忘れられるとか、そういうことでみんなあると思うんですけど、それってでも、ある意味時間の無駄なんじゃないかっていうふうに、まあ、最近のその効率とかを求めるような社会だと思われがちなんですけど、でもそうじゃないだろうというか、それを肯定してくれるような僕は作品だと思っていて、これはすごく、なんか、救われる人も多いんじゃないかなと思いますね。はい。で、僕はこの、今の、まあ、ノミネートされている10作品のうち、この2作のうちどちらかが取るじゃないかと、勝手に予想してるんですけど、ただ、小説っていう作品は、そのさっき言ったみたいに、本を読むことが好きな主人公なんで、もしかしたら、一般受けはしないのかもしれないなと思ってて、だから、アルプス席の母が大賞を取るんじゃないかなって思うんですけど、でも逆にその、最初に説明したように、投票者は書店員さんなんで、まあ逆に本が好きだということをストレートに表すというか、共感して小説を選んじゃないかなとも思ったりとか、 難しいんですよね。だからどっちか、僕はこの10作品の中で小説っていう作品が一番好きですけどね。だからまあ小説が撮ってほしいなとはちょっと思ってます。あとまあ残り8作品を簡単に説明していきたいんですけど、あいうえお順でまず紹介していくと、カフネという作品があります。この方は初ノミネートで、カフネというのは、愛する人の髪にそっと指を通す仕草のことを示していて、それは日本語ではだからない表現なんですけど、まあ、そういうふうにだから愛する人を愛おしく思うというか、まあ、そういうのが題名になってるんですけど、まあ、ストーリーは、その、まあ、役所に勤める薫子という主人公が、まあ、弟が亡くなってしまって落ち込んでるんですね。で、弟にはその、まあ、元恋人がいて、で、いたんですけど、元恋人とはまあその死ぬ前に別れてしまっていて、しかもその主人公だからお姉さんとも、その死んだ弟の親だからまあ主人公の両親とも結構折り合いが良くなくてっていう感じだったんですけど、なぜかその弟はまあ別に結婚してもないんですけど、その遺産を残したいっていう意思が出てきて、でその元恋人と主人公はまあ折り合い良くないんですけど、会わざるを得なくなって遺産を渡したいからっていうところから話が始まるんですけど、でその元恋人の女性は各家事の代行サービスのカフネというところ、まあその題名と一緒ですね、カフネという会社で働いてるんですね。で料理作るのがすごい上手なんですけど、まあ、その人との出会いがきっかけで主人公のお姉さんがどう変わっていくのかっていうような話で、まあその二人の話もそうなんですけど、家事にまあ重きを置いている、家事に着目した作品でもあるので、そういうある意味お仕事映画的な、映画じゃない、お仕事の描写っていうのも面白いですね。その家事代行をすることでそのお客さんとの交流とか、家事代行を頼む人っていうのはどういう人なのかとか、まあ、軽視しがちされがちな家事ですけど、その重要性みたいなのもすごい描いていて、そこもいい作品だなと思いましたね。で、次に近畿の子ですね。山口美代さん。で、これは、この方はこれで本作、デビュー作品ですね。この作品はすでに第34回の鮎川哲也賞も受賞しているという作品ですね。で、鮎川哲也賞を受賞しているっていうことからわかるように、推理小説というか、ミステリーですね。鮎川哲也賞は、東京草原社が主催している、まあ、ミステリーの賞なので、まあ、はい。しかも満場一致で受賞しているということで、まあもう、面白いっていうのは、折り紙付きなんですけど、で、この作品は、主人公はお医者さん、救急医なんですけど、まあ、そこで、ね、救急医で働いていた時に、溺死体が運ばれてくるんですね。で、まあ、その遺体を解剖したりしなきゃいけないということで、立ち会ったら、まあ、その本人、その、だから、主人公と、瓜二つの顔だったと。でも、自分は双子でもないし、その、兄弟がいるっていうことも知らされてないから、あれ、こいつって、どういうことってなるわけですよね。で、気になるから、まあ、いろいろ調べるじゃないですか。調べていくと、こう、どんどん何かいろいろ分かってくるっていうような話ですね。で、この山口さんという作者は、現役で医師をやっている方なので、まあ、その医者の描写もすごく詳細で、そこも面白いですね。だから医療本格ミステリーみたいなことも言われているような作品ですね。ただその本屋大賞でミステリーってあんま取らないんですよね、主作大賞を。だから面白いんですけど難しいかもしれないですね。で次は恋とか愛とか優しさなら で、いちほみちさんの作品です。いちほさんはもう、本屋大賞の常連作家さんで、2022年にスモールワールズで3位。で、2023年には光のとこにいてねが3位。で、今回3回目ってことですね。3位、3位と来てる。なんですかね。で、去年か。ツミデミックっていう作品、短編集ですけど、それで直木賞も取っていると。いう方です。で、これは、話としてはすごい面白かったんですけど、だから、まあ、一言でどんな話かというと、主人公は女性なんですけど、まあ、その人が、まあ、大好きだった彼と結婚すると。で、プロポーズされるんですけど、その次の朝に電話がかかってきて、息子が盗撮して捕まったと言われるんですね。で、この盗撮っていうところ微妙なところで、痴漢ではなくて盗撮だと。だから、なんかすごい犯罪者、性犯罪者っていうわけではないんですけど、でも、性犯罪だし、みたいな。っていうところから話が始まって、この二人はどうなっていくのかっていう話ですね。まあ、実際まあこういうこともあると思うんですけど、自分ならどうするだろうなっていうのを考えながら読みましたね。はい。で、次に、死んだ山田と教室、金子玲介さんですね。まあ、この作品もすでに賞を取っていて、まあこの作品でデビューしてるんですけど、講談社主催のメフィスト賞を受賞していると。で、メフィスト賞っていうのは、まあなんか公募があるわけじゃなくて、面白い作品があった場合に、それを第何回メフィスト賞として、発売するっていうような、ちょっと変わった賞なんですね。だからメフィスト賞を取ってるイコール受賞、新人賞だし、デビュー作っていうことになるんですけど、まあ、過去作見てもすごい面白いですね。面白い作品が多いです。第1作目が、すべてが F になるなんで、まあ、はい。そういう伝統ある賞ですね。これも、だからこの作品もすごい面白くて、どういう話かというと、夏休み、舞台は高校なんですけど、男子校で、で夏休みが終わる直前に、山田っていうこの、まあ、タイトルにある、山田くんが死んじゃったんですね。交通事故かなんかで。で、その男子校のある教室、クラスで、その山田くんってすごい人気者で、まあ、みんなに慕われててっていう人だったんですけど、まあ、死んじゃったと。で、まあ、その死んだ後、その新学期が始まって、で、みんな学校来たら、なんか山田くんの声がスピーカーから聞こえると。クラスの前にあるスピーカーですよね。校内放送とかがかかる。で、なんか山田くんと喋れるっていうことに なるんですよね。しかもそのクラスだけ。他のクラスのスピーカーからは別に流れなくて。だからまあ、そのスピーカーに山田くんが取り付いてるような状況になってて。で、山田くんと話しながら、まあ、生活していくっていう話なんですね。これは、まあ話としても面白いんですけど、僕が一番の特徴だと思うのは、今の若者の言葉が、非常にリアルに出ている。まあ、作者もすごい今まだ若いっていうのもあるかもしれないけど、その時代性みたいなのも味わえる作品かなと思います。で次に、スプリング、オンダリクさんの作品ですね。まあ、オンダさんはもう本屋大賞常連で、2004年に夜のピクニックで本屋大賞を受賞してますし、ノミネートだけじゃなくて大賞を受賞してますし、ミツバチと遠雷でも大賞を受賞しているという。まあだから2回本屋大賞を取ってるんですけど、2回取ってるっていうのは、なぎらゆうさんと恩田陸さんしかいないので、まあもう、まあ常連作家ですよね。あと、ミツバチと遠雷で直木賞も受賞していると。で、本作は、まあ純文学というか、まあ、非ミステリーの作品なんですけど、恩田陸さんはそのミステリー作家としても、評価されているので、ミステリー好きの方も、まあ、詳しいというか知ってる人だと思いますね。で、たださっき言ったみたいに、今作はミステリーではなくて、クラシックバレエの話ですね。完全にクラシックバレエの、作品というか、まあ、僕はあんまクラシックバレエを題材にした作品ってあんまり読んだことないですけど、 はい。なんか天才と言われている2人のダンスバレリーナ、男性のバレリーナがいて、でその2人の友情とかライバルっていうのを描いているっていう作品ですね。だからまあミツバチと遠雷って、まあピアノのコンペティションの話ですけど、まあ、それに近いというか、そういうなんかある芸術において閉鎖された空間での、まあ、天才の切磋琢磨みたいなのが描かれている作品ですね。これは装丁もすごい綺麗、白くて、まあ家に置いときたい作品かもしれないですね。で、次が生殖器ですね。浅井亮さん。浅井亮さんはまあもう、一般にも有名だけど、2013年の何者で直木賞を取っていて、去年、一昨年か、2022年の性欲でも、3年前か、本屋大賞にノミネートされていて、4位になっていますね。で、これは、その、性欲とちょっと似てるんですけど、性欲も、名前、タイトルの性っていう字が、正しいっていう字に変わってるわけですよね。それと同じように、この生殖器も、普通の生殖器って聞くと、器っていう字、最後の木っていうところが器だと思うんですけど、そうじゃなくて記す、日記の木になっているっていうところが、まあ特徴で、で、どういう話かというと、まあ例えば我が輩は猫であるだったら、猫が喋っているところから始まるわけですけど、猫が見た世界みたいな。で、これは男性器が見た世界なんですね。だから男性器の一人称でずっと話が進むっていう、そういう面白さがあります。主人公は一応その、電機メーカーに勤めている、その、まあ、二十歳代ぐらいだったかな、ぐらいの若い男の子なんですけど、まあ、その子が会社で、とか、社会で生きていくのを、その、男性器目線で、第三者的に見ていくっていう話ですね。だから視点がすごい面白いです。で、まあ、浅井亮さんの過去作を見てもわかるように、まあ、生きづらさだったりとか、その、ジェンダーの問題だったりとかっていうのを、その、生殖器目線で見るっていうところですかね。で、次に、成瀬は信じた道を行くですね。宮島美奈さん。で、これはまあ、ご存知の通り、去年大賞を取った成瀬は天下を取りに行くの、続編ですね。大学生になった成瀬が、まあ、起こすいろいろなことを描いていると。まあ、短編形式ですごい読みやすいですし、まあ、成瀬のそのキャラクターも相まってすごく元気が出るような作品ですね。はい。で、最後に人魚が逃げた、阿山美智子さんの作品ですね。と、葉山さんは多分もうザ・本屋大賞作家っていう感じで、この作品で5年連続ノミネートされてるんですね。21年にお探し物は図書室までで2位になっていて、22年の赤と青とエスキース、これも2位でした。で、2023年月の経つ林でノミネートされていて、これは5位で、去年がリカバリー川彦、これ7位でしたけど、それに引き続く今年ですね。5年連続すごいですね。なかなかないんじゃないかと思うんですけど、これも、まあ、青山さんの作品は、群像劇であり短編集。だから、あることにまつわるいろんな人の短編集が集まって、だから群像劇的になって、最後に、それらの人たちが交差していくようなショーがあるみたいな、まとまっていくみたいな作品が多いんですけど、本作もそういう話ですね。銀座が舞台なんですけど、まあ、銀座に、まあ、訪れた人々が、まあ、いろんな人がいるわけですけど、まあ、その人がある事件に遭遇するんですね。で、その事件を軸にしたいろんな話が、あって、で、そのいろんな人たちがその銀座で交差していくような話ですね。青山さんの作品は基本的にとても優しい視点で描かれているので、まあなんか 変に嫌な気持ちになったりとかっていうこともないですし、優しい気持ちになって読める作品かなと思います。まあ以上10作品ですけど、まあ僕はどうしようかな、やっぱ小説かな、小説にとってほしいですね。はい、当たるかどうかわかんないですけど、今年の2025年本屋大賞について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。